V トークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあ、せっかくね、モーターショーに行ったんで、ちょっとねその辺の感想の方もちらちらと喋らせていただきたいなと思うんですが、今度はお車の話ですんで、まあ短くねなっちゃうのはしょうがないんですけども、鈴木さん、まあバイクの隣にあったっていうこともあってなんですが、ちょっとこちらの方で見てきました中ではですね、軽自動車だったんです。軽トラね、こう軽トラっていうとどうしても何にもついてないというようなイメージがあるじゃないですか。まあ今回鈴木さんが出してた軽トラはね、キャリー軽トラ1コンセプトってやつなんですけども、まあ普段は店舗でこうお店をね、出している人が軽トラでね出店するっていうような感じのお店を出しているっていうような感じなんですが、シートが倒せてね、座席の裏のところにこう荷物はね置けそうな感じなんです。で、軽トラですからトラック部分は当然狭くはなってしまうんですけども、その部分にねいろいろ置けたり、天井のところにねキャリーの、ケースをつけていろいろ荷物が載せられるようにしてね、これはこれでおしゃれで、あ、これはいいななんていうような気がしましたね。それとあとクロス B、 まあハスラーのねちょっと大きくした1リッターにしたっていう感じなんですけども、デザインもね、ハスラーのでかいやつっていう感じだったんですけども、これはこれで、1000cc でこれはいいんじゃないかななんていうような気がしましたね。でその反対側にあったホンダさんではですね、一番気に入ったのはねホンダのアーバン EV コンセプトってやつなんですけども、まあ結局は電気自動車のねコンセプトカーなんですけども、これで、ね、まあ私の好きなちっちゃいタイプでございましてね、フロントとねリアのところにこういろいろなねメッセージがこう流れるようにできていまして、まあ実際にこういうのはねコンセプトモデルで終わっちゃうんだろうななんていうのは気がしましたけども、その他そうそうオデッセイね、オデッセイを見まして、まあ私あまりオデッセイみたいな大きい車にはねちょっと縁がなかったんですけども、リアに回ってびっくりしたのは荷物ね載せるのが非常に低いですね。あれだけ低いと楽だなこらというような気がいたしました。なんせこれからねいろいろなお買い物が増えるかもしれませんから。で、この後行きましたらね三菱のブースに行きました。なんせ日産のブースがねすんごい混んでたんですよ。やっちゃい日産っていう感じだったんですけどもねで隣にあったのがねスバルのブースで、こちらもまたすごい混んでおりまして、なんでだろうなと思ったんですけどね、最近新聞を逃がしている2つのメーカーのブースが異様に混んでたのがすごく気になったんですが、まあそのおかげもありましたね、お隣の三菱のブースが比較的空いておりましたんで、ここでじっくり見れたのはエクリプスクロスという、まあ、SUV なんですけども、これね非常にかっこよかったですね。まあ日本初出展ということで海外ではもう出てたんでしょうけども、パッと見はね大きい SUV なんですけども、エンジンはね 1.5 リッターのダウンサイジング、ターボということで、デザインがね非常にこうかっこいいんですよ。まあエッジが効いたというと変ですけども、これはいいなというような気がしましたね。思わず近くにいたお姉さんに聞いてしまいましたけども、なんでも3月までには発売したいというふうに言っておりましたんでね、これ三菱のなんて言うんでしょう、起死回生になるんじゃないかなというような気がしましたね。今回のモーターショーの中でね一番欲しいなと思った4輪車なんです。なかなかねリアのデザインもねこれ日本車っぽくなくって、CX5 マツダのね CX5 も私好きな方のデザインなんですけども、あれに比べたらねやっぱりこっちの方がねなかなかおしゃれでスタイリッシュなって感じでございます。で、四駆でね、やってありますんで、坂道をね、登るイメージで飾ってありましたけども、あ、これは本当にいいなぁなんていうような気がしましたね。で、飾ってあったのはね、赤なんです。鮮やかな赤だったんですけども、私どうしても青の方が好きなんでね、ちょっと青の方も見てみたいなと思って、どうやって、これは色がわかるのかなぁなんて思ったら、今すごいんですね。すごいんですねっていう方は変なんですけども、車のところにこう柱が立ってて、ちょっとしたなんかモニターがあるんでね、何なんだろうと思って、そのモニターにいろいろ出てるんですね。 まあ要はモニターにね、モニターというかタブレットをね立ててるだけなんでしょうけども、でそこでいろいろさっさっさっとあの手を動かしてじゃない指を動かしてね、見てみるんですけども、全7色だったかな。で青の方を見てみたら、これがなんかいい青でございました。まあ、うちの近く、ほぼ自転車で行けるような距離のところにね、三菱があるんで、ちょっとこれは気になるなというような気がしました。あと、アクティブギアシリーズですか？オレンジのラインが入ってるんです。オレンジのね、アクセントカラーが。私のオレンジ帽子にかけているわけではないんですが、EK ワゴンの方にね、ありまして、で、ちょっと乗らせていただいたんですけども、いろいろね、もう操作が中はタッチパネルなんですね。このタッチパネルってあれなんですか、これのコンセプトだからなんですかって言ったら、いやこのタッチパネルはもうほとんど標準でついてますよというお姉さんの説明がありましてね、はあなるほど、軽自動車もタッチパネルかと思ったんですけれども、そうやっていくとどんどん軽自動車も高くなっちゃうんでしょうね。でこのアクティブギアのね、本当にオレンジのこのなんつったらいいんですか、アクセントカラー、これはいいですよ、おしゃれですね。でこの後その隣にはレクサスのブースがあったんですが、こちらも非常に混んでおりまして、でここをスルーしてしまったんですが、これが後になってねちょっと残念なことになってしまったのが ありました。でその後ポルシェ、ワーゲン、アウディね、アウディなんて言うとおじさんの言い方ですね、アウディ、あとルノーがあったんですけども、こちらの方もね、まあ外車ということでまあいいかなということで、これで大体東の4、5、6の展示場を見ましてね。で、今度は東展示場の1、2、3の展示場行ってみようと入ってみたところで、一番最初に待ってたのが UD トラックス。ボルボとね、一緒になっているようでございまして、UD トラックスというとね、私らの年代ですと日産 UD というイメージがあって、バスのイメージがあるんですが、たまたまね、入って、すぐのところにこう座れるところがありましてね、ひな壇がなってて、で正面に、モニターというかステージがあったもんですから、なんだろうなと思っていたら、もう間もなく始まりますということで、まあ、UD のね、UD トラックのご案内だったんですが、で、いろいろなね、単純なショートストーリーのドラマが始まって、でドライバーさんがいろいろね、女性と、また働き盛りと、また成り立てのっていう感じで、まあその3人が主役のね、ショートストーリーだったんですけど、でその後お姉さんがね、では今日は実際に使われている方々のここに登場していただきますなんて言うんでね、おーすごいなーなんて言って、まあ冗談でね、桃色沖縄さんでも出てくるのかねなんて思ってしまったんですがまあ実際に出てこられた方、どう見てもあれはプロじゃないだろう、違う意味でのプロ、ね、モデルさんじゃないのかななんていうような感じでございましたけどもね。だってあまりにも笑顔なんですもん。あの笑顔素人は出せないですよ、絶対に。まあいろいろね、そこで UD のね、トラックなんかを見て、ほー、すごいななんていうふうに思いましたけども。で、UD さんをね、こう見ている裏でね、ずーっとあの、いすゞさんのテーマが流れているわけなんですよ。そうするとね、UD の方が一生懸命説明してるんですけども、気持ちはね、いすゞの方へ行ってしまいましたけども。ということで、そのテーマに惹かれて、いすゞの方へ行ってきました。まあ、いすゞにね、最初から行く気ではいたんです。あの、沖館さんね、沖館ゆいさんの顔をぜひ見てみたいなと思ってたもんですから。まあ、残念ながらね、まあ、大きくね、胸に書いてあるわけではないんで、沖館さんがどの方だかわからなかったんで、一生懸命、ググってみて、この人かな、この人かな、と思って見てみたんですが、たまたま休憩時間だったようで見れませんでした。でも、いすゞでね、収穫だったのは、トラックの陰に隠れて、ポツンと置いてあった、あの、4人車。ついに、いすゞ復活ですかね。まあ、いすゞというとね、117クーペ。まあ私らはピンピンならクーペと呼んでいましたけども。ベレット、GT。ね。その他にも、ピアッツァ、ネロ。あと、なんとも言えないジェミニですよね。ジェミニ GG。ダブル G ですか？あの、あれかっこよかったですよね。ジェミニなんかね。ついに、いすゞも4人に復活するのかなと思って写真をパチリといたしましたが。あの、フロントに光るいすゞというの字にね、惹かれてしまったのは、単なるノスタルジーではないような気がいたしますが、 で、この後ね、ちょっとトラック見ようかななと思ったんですが、まあ、なんせ沖立さんがいないんで、ということで、一緒に行ったね、若い連中も、じゃあまあ違うところ行きましょうかということになりましてね。で、スマートの方にちょっと見てきました。スマートね、意外とやっぱり気になってんです。私どうもね、コンパクトカーが好きなもんですから、会社でもね、コンパクトカーの方へ見てしまうんですが、スマート44の方にね、ちょっと行ってきたんですが、あれはちょっと4人は無理でしょうっていう感じでしたね。大人4人は無理ですね。やっぱり2人に荷物っていう感じではないんでしょうか。まあ、隣にいたね、説明員の方も、まあ、あまりね、4人ではっていうような話をしていましたけども。その他、ここではね、ベンツに BMW とありましたけども、私的にはね、それよりもやっぱりプジョーだろうと。プジョーブルーがいいじゃないですか。ということで、ちょっとプジョーの方へ行ってきましたけども。プジョーのね、307が止まっておりましたけども、307もちょっと大きいなぁと思ったところに、後ろに止まってたのが、あれは208かな ?208、うん、これがいいサイズだなぁなんていうふうに思いました。ちょっと、ブルーがね、なかったんで、あ、でもあったのかな ?1 台あったんですけど、プジョーのブルーってこういうブルーだったっけなぁなんていうような気がしちゃいましたね。どうも、最近見てなかったっていうのもあるんでしょうか。スズキのブルーの方がいいなぁなんて思ってしまいました。どんだけスズキ好きなんだよっていう気がしますけども。これでね、だいたい東館の方を見まして、この後は西展示場の方に行きました。で、ここでふと気づいたんです。西展示場は何があるんだろうと。でね、見ると、ダイハツとトヨタ、あと、ハーレーと、シトロエ、ボルボ、そのぐらいなんですね。で、待てよって気づいたんです。モーターサイクルショーって西展示場だけでやってるわけじゃないですか。その西展示場をね、トヨタとダイハツがほとんどを占めてしまう。やっぱり規模が違うんだな。バイクの市場と車の市場って本当に違うんだなというような気がいたしました。これ、東京オリンピックがね、いよいよあるんで、ビッグサイトが使えなくなるんですよね。来年どうするんでしょうね。あ、来年、再来年、まあ来年はちょっとわかりませんけども、これモーターサイクルショーもそうですけども、モーターショーも場所をどこに移すんだろうななんてふと思ってしまいましたけども。で、その前に、ダイハツに行く前にですね、ちょっとトミカのコーナーがあったんで、ちょっと懐かしいなぁなんて思ってトミカのコーナーも覗いてきましたけども、いやぁ、いろいろなのがありましたね。まあ、ほとんどは売り切れだったんで買うこともなく帰ってきましたけども、まあ、あと何年かして行ったら多分ねだられるんだろうなぁなんていうような気がしましたけども。お昼過ぎ、もう3時近くになってたんですけども、やっぱりお子ちゃまたちがね、まだまだいっぱいあそこで遊んでいました。ああいう息抜きっていうのはね、やっぱり必要ですものね。で、いよいよ、ダイハツさんのブースへ行ったらですね、ちょうど、ショーが始まりまして、何のショーかな、なんて思っていたんですけども、今回ね、DN コンセプトっていうと変ですけども、ダイハツの DNA をっていうことでね、DN コンパーノ、あと DN マルチ6、あと DN U スペースということで、3台をね、こう並べて、まあ、単なるミュージカル、僕、仕立てたやつだったんですけども、ここで、やっぱり一番最初にね、気になりましたのが DN コンパーノ。昔ね、発売されましたコンパーノ、ダイハツコンパーノってやつを、今のやったやつなんですが、スタイリッシュなフォードアクーペということで、本当にかっこいいなぁ。エッジが効いてるなぁということでね。ただドアミラーどこにあるんだっていうような気がしましたし、ちょっとこれはまあこのまま国産化はされねえんだろうなぁなんていうような気がいたしました。排気量もね、いくつぐらいなのかなっていうのはちょっと聞けなかったんですけども。あと、DN マルチ6っていうことでね、これはまあ普通の SUV なんですが、まあダイハツとしてはね、6人乗り、私の記憶の中でダイハツで6人乗りなんていう車はないんでね、これもすごいなぁなんて思いましたけども。まあ DN コンパーノね、これが確かに発売にもしなった際には、これはダイハツでね、売れるんじゃないかななんて気がします。パッと見2ドアでね、4ドアの後ろのドアの取って、ドアノブは、まだ車体にこう隠れているんですけど。ほんとこれドアミラーはどう隠すんだろうななんて気がしますけどもね。これが発売されることはちょっと楽しみですね。 で、ここでね、実はショックなことがあったんです。ダイハツのスペースを歩いて、今度トヨタの方行こうかなと思ったら、アンケートよろしいですかっていうふうに女性の方から声をかけられましたんでね、あ、いいですよっていうことで立ち止まって、ちょっと兄さんね、おいくつですかとか言ってこの話していたんですが、レクサスのブースは行かれましたかっていうこと、あ、レクサスはちょっとっつったら、あ、じゃあ結構です。なんだよって感じでしたね。レクサス行かなきゃダメだったのかということで、まあ考えてみればダイハツとトヨタですから、まあレクサスもね、その最上級ということで、やっぱレクサスを見なきゃダメよっていうことだったんでしょうが、どうせならもうちょっとね、レクサス行かなかった理由は何ですかとか言えばいいじゃないですかね。まあしょうがねえなっていう気がしましたけども。で、この後トヨタの方へ行ったんですが、ちょうどトヨタはね、間もなくショーが始まるみたいで、これまた歪む多い人だかり、写真撮るのにも40、50になってました。何を撮ってるのか全然分かんなかったんです。でもパッと見えたのは、あ、センチュリー、あとね、なんだろう、クラウンかなかと思ってたのかな。それと雑誌の方、雑誌っていうか場内のね、あの知らせるやつを見ると、なんか HV のスポーツカーなんか、スポーツカーがあったみたいで、それで人だかりになってたのかもしれませんけども。で、私はね、パッと見て気になったのが TJ クルーザーってやつなんですが、 TJ ライナーじゃないですよ、東上線で走ってる。あ、そのまま言っても分かんないですね。まあこの辺はちょっと今鉄の血が騒いでしまいましたが、 TJ クルーザー、これはね、なかなか武骨な感じでございまして、まあ世界初出展ということでございましたけども、これはなかなかね、かっこいいな、うん、いいなというような気がいたしました。まあ排気量は2リットル級ということで、ハイブリッドでいくらしいんです。まあイメージ的には昔あのダイハツネイキッドがあったじゃないですか。あれをね、深いシルバーにして、やったっていうふうに思っていただければ、大体のイメージはつくんじゃないかなというような気がしますけども。そんなんじゃねえよって怒らないでくださいね。その他あの、ビッツ。ビッツじゃないんですね。ヨーロッパではヤリスですか。ヤリスのね、あの WRC カーが止まっておりましたけど、やっぱり私も WRC は好きなもんですから、ちょっと写真をパチリとしてきましたけれども。で、大体、東とね、西の展示場パート見てまいりました。で、こうやって、やれやれ疲れたなと、まあ10時半ぐらいから3時半ぐらいまでうろうろうろうろしておりました。5時間もね、やっぱりバイクの時と違って車の時はいろいろ見るもんがあるな、なおかつまだまだ見てないとこもいっぱいあるななんて思ったんですけども。まあ、なんせ喉が渇いちゃって、フードコート行って、ちょっといっぱい、みんなで乾杯という風になってしまったんですけども、もうそうなってしまうとね、さすがに足の方は重くなっちゃって、どこにも行く気になくなっちゃったんですが、リスナーのね、タコライスさんと無事お会いすることができまして、ついにステッカーをお渡しすることができました。ねえ、なかなか幻と沸かしております、ただいま第3バージョンのステッカーでございますけども、今回ね、オレンジ帽子をかぶっていきますよと言っていたんですが、やっぱり車の祭典ですよね、なかなか声をかけていただけなかったのも残念なんですが、タコライスさんはね、たまたま上の方にいらして、上から写真を撮って、あ、ここにいるなっていうのが分かったみたいだったんですけども、まあその点ね、帽子が役に立ったなというような気がいたしました。ちょっとね、そろそろ新しいオレンジの帽子を買った方がいいんじゃないと家の方では言われているんですが、なかなかオレンジの帽子というのを売ってないもんですんでね、まあ今しばらくはちょっとくたびれてきましたけれども、あのオレンジの帽子をかぶっていきます。なんかありました時にはね、ぜひお声掛けのほどよろしくお願いをいたします。で、この後どうやって帰るって話になってですね、もう疲れちゃったっていうことで乗り換えは嫌だねっていうことになりましてね、あの新宿まで、直接帰ろうよということになって、新宿へまっすぐ帰ったら帰ったで、今度は喉が渇いたねということになって、結局日高屋で反省会という名前の飲み会になってしまったんですが、もっと驚いたことにここで2月にね、金沢に撮り鉄ツアーに行くっていうことが決まってしまったんですが、なぜモーターサイクルショー、あ、モーターサイクルショーじゃない、モーターショーの帰りに、なぜ撮り鉄ツアーが決まってしまったのかっていうのも、ちょっとどういうメンバーなんだっていうような気がしますけども。まあ、ただ単に、電車に乗ってどっか行って酒飲みたいっていうだけなのかもしれませんけどもね。なかなか愉快な仲間たちでございます。 東京モーターショーね、11月5日をもっておしまいになってしまいますけども、この時点で今、収録時点で何人の方が入っているのかというのはちょっとわかりませんけども、久しぶりにね、行ったモーターショー、本当に楽しかったですね。前行った時っていうのは、ダイハツ、トヨタ、日産、ね、そういう、あと三菱か、そういうようなメーカーばっかりを見てたんですけども、今回ね、トラックとかそういうところを見てみてね、ああ、こういうのも面白いなぁ、なんていうような気がいたしました。モーターショー、来年はどこでやるのかはちょっとわかりませんけども、ぜひね、今度は来年もまた行ってみたいな。ただ土曜、日曜、祝日は避けた方がいいですね。あと、この時期には誰か偉い人が来てくれないことを祈ってね、警戒ばっかりじゃ困りますんで、そういうことも祈りたいと思います。A パートの方のね、バイクの方もうまく話せませんし、B パートの方の車の方もうまく話せませんでしたけども、非常に楽しい中身の濃い一日でございました。さて、第76回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。まあいつも通りのね、こんな感じの番組でございますけども、まあ A パート B パートともうまく話せなくて本当申し訳ありませんけども、励ましやら少しだけのお叱りなどいろいろなメールをお待ちしております。メールのアドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。VTalk ラジオのブログにもアドレスを記載させていただいておりますし、メール本も付け加えさせておりますのでね、合わせてご利用ください。それと、いよいよ日にちも迫っております。第1回 VTalk 糖質万歳キャンプのお知らせです。日にちはね、もう間もなくになっておりますが、2017年11月25日土曜日でございます。場所は山梨県は道志村久保キャンプ場。ぜひね、ご予約の際に苦労学の集まりと言っていただければお話が早いので、ぜひぜひお願いをしたいと思います。今回ね、公開録音にも挑戦したい。まあ、抽選会の方もちょっと頑張ってみて。アンケートの方は大体できましたよという感じですのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。なんせね、人数が集まらないと抽選会の方もね、実施できませんし、管理人のねザキ姉さんにもいろいろお気遣いしていただいておりますので、皆さんのご参加をお待ちしております。本当に物が物なんでね、残ってしまうとザキ姉さんにね肩を叩いて、まあしょうがないよってことになっちゃいますんで、皆様のねご参加お待ちしております。今のところ何人かの方にね行けますよというふうにご挨拶いただいてますので、まあ本当当日お会いできることを楽しみにしております。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第76回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。